前福祉については X 線というお話が出ましたけれども、検査診断というのはどういう段取りを踏むんですか？
はい、まず普通皆さんは歯科医院を受診されると顎全体がこう映るようなレントゲン写真を撮影することが多いんじゃないかと思うんですが、はい、まあ、そういう時にこうたまたま前福祉というのがこう発見されるということが多いです。で、発見されてその前福祉があるっていうことが分かった次の段階としましては、歯科用の CT 検査というのに進むことが多いです。で、これはその前福祉が、まあ、お隣の歯とかにですね迷惑をかけていないかというようなことをより詳しく調べるために行います。で、前福祉の3次元的な位置関係、まあ、住所ですね、はい、詳しい住所を知るというようなこともこの CT 検査によってできます。
じゃあ、前福祉がありますけれども何も今のところ悪さをしていないのでそのまま様子を見ましょうという場合と、治療に発展していく場合があるということですね。
はい、はい、そうですね。
治療についてはいかがでしょうか？
治療に関しましてはその CT 検査の結果などに基づいて歯を抜くかですね、あるいはその歯をこう適切な位置に移動して誘導してあげられるかどうか、
はい、
まあ、それをこう検討するんですが、まあ、そのどちらかになります。で、はい、これは歯の種類や状態によって異なってきます。
では少し具体的に伺っていきましょうか。
はい、
では親知らず智歯の場合はどうでしょうか？
はい、例えば化学の智歯親知らずが埋伏しているという場合には原則的に抜歯することになります。
下顎にある親知らずということですね。
はい、
はい、
で、化学の親知らずはなくてもですね噛み合わせにはもともと埋まってて、これまでなかったわけなので、
はい、
なくても影響がないということと、さらにそのままにしておくと何も悪いことをしなければいいんですけれども、はい、先ほどお話ししたようにですね様々な不具合を生じさせますので、まあ、その不具合の方が総合的に損失が大きいというふうに考えられるためです。
で、やはり抜きましょうということになるんですね。
はい、
ではその前から3番目のこの上の歯の鋭い歯ですよね、
はい、
こちらも多いということでしたけれど、
こちらの方の場合は、まあ、犬歯は前歯から数えて3個目の歯なんですが、はい、もちろん取ってしまってもいいんですけども、まあ、できれば本来あるべき位置に来てもらえればそちらの方が望ましいですから、うん、この歯を正常な位置にこう誘導できるかどうかっていうことをまず検討します。で、この治療には歯の矯正治療というのを行うことが前提になります。で、埋まっている歯の表面にですね金属のボタンを接着剤でつけてですね周りの歯の力を借りて所定の場所にこう引っ張り上げてくるようなそういう治療ができるかどうかっていうのをその検討するということになります。
はい、このゆっくり動いてくるんですか？
そうですね。で、矯正治療なんかは治療の期間が2年間とか長くなりますので、その治療の期間とか治療費ですね、
はい、
で、今言った治療は保険が効きませんので数十万円のちょっとコストがかかりますので、そのコストの問題、期間の問題で、実際にこう歯の誘導を試みてもですね歯と骨がこう強くくっつかっているこう癒着したような状態だとこの引っ張りきれないというようなこともありますので、まあ、そこら辺のところを矯正歯科の先生とよく相談してですねやってみるかどうかというようなことを検討していくということになります。
ただ戻しきれない場合もあるということですね。
そうですね。ただうまいこといけばですね、歯をこう抜いたりしないで本来あるべき位置にこう戻すことができますから、いい治療じゃないかなというふうに思います。
まあ、お金はかかりますよということですね。
そうですね。で、うまくいかないときはもうしょうがないということで抜歯をすると いうことになるかと思います。
先生のお話を先ほどから伺っていますと、患者さんにとってどうすることが利益になるのか、でマイナスになるのかプラスになるのか、そういうところを考えて治療方針を決めていくっていうところもあるんですね。
そうですね、それが一番大きなところじゃないかと思います。
親知らずとね、前から3番目の鋭い歯のお話、まあ、抜いたり矯正したりという治療があるようですけれども、その他というところで抜かないという前提の治療もあるそうですね。
はい、まあ、原則は歯を抜きますというふうに先ほど申し上げたんですけれども、その歯を抜くことで患者さんにとって不利益が大きいというふうに考えられる場合は歯を抜かないという選択を取ります。
それは例えば、
例えばですね、心臓疾患のある80歳の男性で、
はい、
下顎の親知らずが埋まっていますと、
はい、
埋まっているんだから取りますかっていうようなことになりますと、この歯が痛みを出していたりとか炎症が起こっていたりとか、その症状がある場合はですね、リスクを背負いながら抜くという選択肢を検討するんですが、
はい、
無症状であるというような場合ですね、そのような場合には抜かないという選択肢を取ることが多いです。
心臓疾患を患うっていうところがポイントなんですか？
まあ、心臓だったり腎臓だったり、それは様々なんですけども、例えば心臓の疾患の方とかですと、心疾患の治療のために、まあ、血液がこうサラサラになるようなお薬を飲まれている人も多いです。でこのような場合にこう無理に取っていきますと、一つは既存の心疾患が悪化するとかなりストレスがかかる治療でもありますので、まあ、そういうふうなことが処置中に起こるというようなことも考えられますし、手術後に血がなかなか止まらないという、血液サラサラのお薬を内服しているというようなことがありますと、そういうふうなことが起こったり、あるいはお体の調子も悪いので、さっき大火事になると言いましたけども、顎骨骨髄炎という骨の髄の方の炎症が続発するというような、そういうふうな問題が生じるということが想定されます。で、今無症状であるのに処置をやったためにこれらのことが起こるというようなことになりますと、ちょっと不利益の方が大きいんじゃないかなというふうに考えられますので、まあ、総合的に考えてこのような場合には経過を見ようということになります。
はい、さて岩手医科大学附属病院ではどういう取り組みがなされているんでしょうか？
はい、岩手医科大学附属病院は歯科の総合病院でもありますので、さまざまな歯科の専門家との連携が取れるというのが最大の利点ではないかと思います。例えば検査におきましては、ほぼ全例に歯科用の CT 検査というのを行います。
はい、
でこの CT 検査の結果っていうのを歯科放射線の専門の先生が画像の読影に当たりますので、正確な診断が行えます。
はい、
で実際に手術を行うというような場合にはこの画像を利用して行います。で骨の中の血管の走行とかには個人差がありますので、通常のレントゲン検査では骨の中の細かい枝というようなのは病出されないんですけども、そういうふうなものがまあ観察されることもあります。で、そういうものが観察された時には、手術時にその枝のことを意識しながらですね、行うというようなことになりますので、事前にこういった情報を踏まえて手術計画が練られて安全な手術が行えるようにというふうに努めています。
はい、
また歯の牽引ですね、先ほど牽歯のお話が出ましたけれども、はい、それを正常な位置に引っ張って戻すことができるかというようなことに関しては、歯科矯正科との連携が取られます。でこちらの方は我々の診療室のお隣の診療科になっていますので、風通しの良い協力体制がまあもうすでに確立しています。
はい、
また歯科麻酔科とも連携しています。こちらは反対側のお隣になります。で歯を抜くのは非常に怖くてストレスもかかるようなことですから、 歯を抜くときにですね、鎮静剤のようなお薬を併用することで、ちょっと寝ている間に歯は抜歯を終わらせるというようなことが可能です。なので怖がりの方にはおすすめできるような方法じゃないかなと思います。は
い、ちょっと寝ている間に終われたら先生幸せですけどね。
そうですね、あの前福祉ではないんですけど、私もあの別のちょっと某病院で胃カメラ検査受けたことあるんですけど、でその時あの鎮静剤打って検査受けたんですけど、
そうですか、
もうすぐにパタッと眠りました。で気がついたらもう終わってましたので、
あの先生は苦しまない方を選んだということですね。
そうですそんな形でできるんじゃないかと思います。
いいですね。さあ、命から初のテーマでした。埋もれている歯、埋福祉について伺ってまいりました。それでは山田先生、最後にまとめのお話をいただきましょう。
はい、埋福祉は無症状のことも多いので、レントゲン写真でたまたま写って見つかるというようなことが多いんですけれども、レントゲン写真で異常所見が指摘されたような場合には、まずかかりつけの歯科の主治医の先生とよく相談していただくのがよろしいかなというふうに思います。
はい、
それでかかりつけの先生がいらっしゃらないというような場合には、お気軽に岩手医科大学の歯科医療センターを受診していただきたいなというふうに思います。
はい。